恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではオンラインによる録画礼拝最後のメッセージを取り継がせていただきます。メッセージのタイトルは人生観の確立その6、死生観です。私たちはこれまで5回にわたり人生観の確立というシリーズをお話ししてきました。それが今日最後の日となります。このシリーズをお話しさせていただきました理由は、コロナという未曾有の中を通っている私たちが、今一度、どこに立って、何を目指して歩んでいくのかということを、一度確認したく願ったからです。これからも、私たちの生きていく環境や状況は変化することでしょう。私たちの肉体にもいろいろな変化が生じることでしょう。すべてのことは移ろいゆきます。このことから私たちは逃れることができません。しかし、その移ろいゆく世界を見る私たちの見方を変えることなら、私たちにもできます。万物の法則をその手の中に収め、私たちの今、この時の命をも握っておられる神様は、私たちにどのようにこの世界を見てほしいと願っていらっしゃるのか、そのことに私たちはこれからも目を注いでいきたいと思います。私たちの周りにあります家庭機器には大抵スイッチなるものがあります。それをオンにしますとその家庭機器は動き始めます。そしてオフにすればその機能は止まります。同じように寝つけない夜に自分の体のスイッチをオフにして翌朝誰かがオンを押してくれればいいなと思うことがあります。しかし、当然私たちの体にはそのようなスイッチはなく、母の胎で私たちの鼓動が動き始めて以来、それは止まることなく今日に至っています。そして、その時以来、私たちは皆確実にあるところへ向かい始めました。そうです。それは死ぬということです。これが人間、すべての生きとし生けるものが負っている宿命です。そして私たちを言い知れぬ不安にさせるのは、この死はいつやってくるのかわからないということです。結婚式や卒業式ならその日、その時間をカレンダーに書き込み、それに備えることができます。同じように自分が死ぬ日程がわかっているならば、私たちはそれに合わせて、人生設計を立てることでしょう。明日がその日だということが分かっているのなら、私たちは今日、スーパーで週末の食材を買ったり、冬服を買い求めることはありません。レオナルド・ダ・ヴィンチやマキュヴェリーとの親交もあったというイタリアの政治家、チェザレ・ボルジャはかつて こう言いました。私は生きている時に死以外のあらゆるものに対して備えをしていた。今、私は死なねばならぬ。そして、まだ何の備えもない。私たちは車に保険をかけます。家にも保険をかけます。しかし実際私たちが事故を起こす確率や家が水浸しになってしまうという確率はどれくらいなのでしょうか。毎週事故に遭う人や毎週床上浸水している家はありませんでしょう。ですからその確率は決して高いものではありません。しかし私たちが死ぬ確率は、誰が何と言おうと 100% なのです。この 100% 私たちの身に必ず起こることについて、皆さんは何か備えておられますか。かつて沖永良部という島にいたときに、80歳ほどになる女性がおりました。その方は毎晩眠れないというのです。なぜ？と問えば、自分の葬儀には誰が来てくれるのだろうか。その時にはこの家では狭いのではないかと思うと心配で眠れないというのです。そんなこと心配しなくて大丈夫。その時におばあちゃんはそこにいないんだからと話しましても、彼女の不安は消えないのです。その時に思いました。死ぬことの恐れと心配は尽きることがないのだと。彼女は自分の葬儀について心配していました。しかし多くの方たちはこの備えをすでにあらかじめしています。墓はすでに購入している。仮想の手続きも済ませているという方は大勢います。終活という言葉は日本ですっかりと定着しましたでしょう。しかし、先のボルジャが言っていることは、このような葬儀や埋葬の備えではないのです。ボルジャが言っているのは、私たちの心の備えです。死に対する心備えとは何か。それは死とは何かということを知ることです。私たちが死ぬとき、自分はどうなるのだろうかということを知り、死というものをこの心にしかと受け止めることです。聖書の中には不思議な言葉があります。伝道の書の3章11節、神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。He has also set eternity in the heart of man. 昼下がりに気持ちよさそうにあくびをしている犬がいます。彼らはその時永遠について考えているのでしょうか。庭にやってくる鳥たちは永遠を賛美しているのでしょうか。いいえ、ここには神は人の心に永遠の思いを与えられたのであって、他の諸々の動物にもとは書かれていません。私たちは 明日のこと、来年のこと、30年後のことを思い想像し、そして必要とあれば、そのためにいろいろな備えをします。なぜ？なぜならその日は先のことではありますが、一応、カレンダー上に存在する日程だからです。今晩の夕食のことを考える。3年後のアニバーサリーについて考える。それなら、わかります。なぜならこれらはカレンダー上にある日だからです。私たちは100年後の今日が何曜日なのかということも知ることができるのです。しかし、永遠とは、このカレンダーには含まれていないものです。しかし、なんと神はその時間枠を超えた時に、思いを寄せるように、私たち人間を作られたというのです。英語聖書によりますと、God set eternity in the heart と書かれています。すなわち神は、そのような思いをあらかじめ私たちのこの心にセットされた、組み込まれたのです。これは私たちの心には、これらのことを思う思いがあらかじめクリエイターによってインストールされているということなのです。私は犬やハムスターの気持ちを思い測ることができませんが、確かなことは、彼らの仲間が死ぬとき、また会おう、あちらで待っていておくれとは、彼らは思ってはいないということです。しかし、普段、神などはいないと言っている人でも、その時が来たら心に思うのです。思うだけではなくて口に出してこう言うのです。お父さん、私たちを見守っていてね。天国で待っていてね。この言葉は明らかに、私たちの生きている世界とは異なる時間を超えた世界のことを言っているのです。なぜ人はこんなことが口から出てくるのですか？神は人の心に永遠の思いをセットされたからなのです。主にある皆さん、果たして神は私たちに永遠と呼ばれる実在しないことを夢物語のように思い巡らすようにと、一時の慰めを私たちが得ることができるようにと、そのことを思う思いを私たちの心にセットされたのでしょうか。パウロという人がいます。彼はかつてキリスト教を迫害した人でありますが、その後劇的な改心をした人です。以後それこそ命を懸けてキリストを伝えた人であり、実際にその信仰によって殉教していくのでありますが、彼はキリストの死とその復活について第一コリント15章14節においてこう書き残しているのです。もし、キリストが蘇られなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。大胆かつ断言的なこの言葉は、ずうずうしくも聞こえますが、私も強く、このパウロの言葉に同意するのです。 本当にそうだと思うのです。私たちの心に神があらかじめ永遠を思う気持ちを与えていてくださり、実際に私たちがそのことを思い巡らし、その永遠に希望を置くのであるのなら、こちらの世界と永遠の世界との境目にあたる死ということについて、この創造主、神が明確にその説明とその後のことについて何も、そう、何も示してくださらないのであるならば、時短だ踏んで、名指しして、神よ、あなたは無責任だ。私たちの心に永遠を思う心をセットしておきながら、そのことに対して私たちを放っておかれている。そんなのありか。あなたはそんな私たちを見て笑っているのか。所詮人はやがて死ぬのだ。その先はわからないのだ。こんな虚しい人生、やってられるかと、大いに反発していいと思います。世には、多くの宗教や哲学、また、心に残る言葉なるものがありますが、この死ということについて、本当に明確な答えを示していないのであるならば、それは、虚しいものです。例えば、死とは諦めることですというような、曖昧であるがゆえに一見何かそこに深い真理があるのではないかと思わせるような言葉だとか、でも実際は諦めるとは文字通り諦めるということで、それはただ単にどうしようもないことなんだよと言っているだけなのですが、また、たとえ明日、世界が終わっても、私は今日リンゴの種をまくであろうというような類の言葉によって、ああ、いいな、素敵な言葉だなと私たちは思うかもしれませんが、私たちの愛する者が、実際に死を前にしたときに、この言葉には力がありません。ましてや、死に触れることなく、この現世の豊かさとか、病からの癒しだけを売りにしているものは、もはやそれは宗教ではなく、それはどうしたら金持ちになれるのか、病気にならずに済むのかということを語る世の諸々のセミナーと、何ら変わりがないのです。聖書は果たして死について何と言ってるのでしょうか。聖書は死について伝道の書12章7節において、塵、これはすなわち死によって分解が始まった私たちの肉体のことを意味しますけれども、その塵は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰ると記しています。すなわちこれは私たちの肉体は、神が地の土からそれを作られたように、その機能が止まれば土に帰るということです。そしてその霊は、これも土に帰るというのではなくて、その霊は、神に変えるというのです。そう、これは私たちが永遠なる世界に行くということです。私たちがイエス・キリストの生涯を見ますときに、あることに気がつかされます。 このお方には人知を超えた力があり、その語られる言葉には人を確かに生かす力がありました。もしイエス・キリストが現在アメリカにおりましたら、人々はこのイエスをアメリカ合衆国の大統領に推すことでしょう。しかし、このお方はたとえすべての国民が彼を支持したとしましても、選挙への出馬をしないことでしょう。実際イエス様が生きていた時代、彼の弟子をはじめ多くの民衆の心にあったのは、イエス様が彼らのリーダーとして立ち上がってくれることでした。しかし待てども暮らせども、イエス様がそれらのことに関心を寄せることは全くありませんでした。民衆の間では熱狂的な支持があり、その機運が高まったと思えたような時に、イエス様はその機運に乗ることを避けるかのようにして、一人寂しい場所に退かれたと聖書は記録しています。なぜでしょうか。イエス様がその心に思い描いていたことは、私たちが考えていることとは全く違っていたからです。あの預言者イザヤが記しているように、イザヤ55章の9節、天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いとある通りです。すなわち、イエス様は私たちに整った政治体制とか、豊かな経済を提供すべく、この世界に来られたのではなくて、私たちが神から与えられた生を、神と共に生きるために、そしてもう一つ、イエス様にとりまして、とても大切なことがあったのです。そう、それは、私たちの死という問題でした。この問題に誠の希望を与えない限り、どんなに私たちの生きる環境が整い、豊かになっても、決して私たちの心に、この心に、本当の平安と喜びは、生まれることがないということをイエス様は、よくよく知っておられたのです。ゆえにイエス様の生涯の最後は、一国の王や大富豪や無敵の軍人として終わったのではなくて、カルバリの丘に建てられた十字架の上で終わったのです。そして聖書はその十字架において死なれたイエスがその三日後に復活したと言っているのです。イエス様は十字架にかかる前に、すでにご自身が歩む道を知っておられ、弟子たちに、このような言葉を残していたのです。ヨハネ11章25から26節、私は、蘇りであり、命である。私を信じる者は、たとえ、死んでも生きる。また生きていて私を信じる者は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。どんなキャスケットに身を置くか。どんな骨壺に入れてもらうか。どんな墓に安置されるのか、いな海に灰を撒いてもらいたいのか、このようなことは生前自らが決めて備えておくことができます。しかしこれらのものよりもさらにさらに、さらに大切なことは、あなたが死んだとき、あなたは、どこに行くのかと いうことなのです。イエス・キリストは聖書の中で言われています。ヨハネ14章1節から3節。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じまた私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして、行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところに、あなた方も、おらせるためである。イエス様が王にもならず、政治家にもならず、将軍にもならなかったのは、私たちが行くその場所を用意するためでした。今日の米国大統領候補者は、医療保険や移民対政策のことを公約に入れます。私たちのコミュニティに新しい共同墓地を作るということなら、政治家は公約とすることができるでしょう。しかし、私たちが死んだ後に、行く先について、公約することができる政治家は、いません。このことを公約できる人間は、この世界に誰一人もいないのです。しかしイエス・キリストは、この公約を私たちにしているのです。主にある皆さん、これはとてつもない約束だと思いませんか？キリストはあなたの人生の最後は大丈夫だと太鼓判を押してくださっているのです。そしてそのことを知ったときに私たちはどうなるのでしょうか？私たちは、その時、今と向き合うことができるんです。この世で見聞きするすべてのことについて、その最後に希望を置いて向き合うことができるのです。そうです。それはすなわち私たちに約束されている最後を知ることにより、私たちが与えられている今を本当にフルに生きることができるということなんです。そう、私たちは最後を心配することなく、私たちに与えられているこの一度の人生を思い切り生きていいのだという神様からのお墨付きをいただいて、いるのです。かつて40年も昔、日本ホーリネス教団に松村悦夫という牧師がいました。松村先生は、教団委員長という重責を務めていらっしゃる時に倒れられ、天に召されました。当時私はまだ小学生だったかと思います。よくこの先生に会うと頭に手を置いて祈ってくださいました。まだ幼かった私は、ことの詳細を知る術もありませんでしたが、先生は寝かされて、救急隊によって救急車で運ばれて行くときに、天を指さして、OK と、微笑まれて、 救急車に乗られたということを、後に聞きました。そして、その後間もなくして、松村先生は、天に凱旋されたのです。当時先生はまだ、50代ではなかったかと思います。私は先生の生涯を皆さんにお話しすることによって、先生を何か信仰の勇者として美談としようとは思っていません。当然松村先生もそんなことは願っていないことでしょう。しかし、これが自分の人生の最後だと思われたときに、天を指さして、微笑むことができる、その先生の生き様に、私は強く心が惹かれるのです。そう。先生が指さされたその場所こそが、私たちが本来あるべき場所なのです。そここそが永遠と呼ぶことができる場所なのです。主にある皆さん、これが聖書が私たちに約束していることなのです。神は私たちの心に永遠を思う思いを与えてくださいました。そして、ただその思いを与えるだけ与えておいて、神は私たちをその後は放っておくということは決してないのです。イエス・キリストは、私たちの初歩として、永遠の命の扉を確かに開いてくださったのです。日本へ飛び立つ家族を空港から見送りしたとしましょう。私たち見送る者は彼らがセキュリティチェックを通過していくところまでは彼らの姿を見ることができます。しかしその後彼らがゲートに向かって歩き出すと彼らの姿は私たちの視界から消えます。しかし、私たちの視界から消えてしまった彼らは、この地上からいなくなってしまったということではありません。彼らはその後、飛行機に乗り、空高く羽ばたき、何時間か後に遥か彼方の異国に着き、あちらでの日々を過ごします。私たちは互いに目には見えませんし、手を取り合うことはできませんが、その存在を知り、その心は結ばれ、再会の日を待ち望みます。私たちが迎える死もこれと同じようなものです。私たちよりも先に主のもとに行かれた者たちは、主イエスが備えたもう場所で永遠の中に今もあるのです。そして私たちも主が備えたもう日に彼らに加えられるのです。実に神は私たちの心に永遠を思う思いをお与えになり、主イエス・キリストにあって、それが、たわごとではない、夢物語ではないということを、明らかにしてくださったのです。いつの時代にも、私たちの心から拭いきれない、死 この死について語られている聖書の確かな約束の言葉。この言葉を知れば知るほど、私たちの現在の生には深みが増します。キリストにあって私たちの地上最後の日が、皆さんご存知でしょうか？私たちの人生のハイライトなのです。そこから逆算して、今を生きるときに、そこから生きることの本当の喜びと楽しみが生まれるんです。このような驚くべき世界を私たちのために備えてくださいました主にすべての栄光を期します。Every praise belongs to God. お祈りしましょう。愛する天の父様、私たちは今あなたの前に頭を垂れ、あなたが私たちに成してくださったことの前に大きな感動を覚えつつあなたの御前におります。あなたが人を土から作られたときに、私たちすべての人間が負っている宿命は、私たちの肉体は土に帰り、また私たちの霊はあなたの身元に帰るということ、そのことを私たちは聖書の言葉を通して知らされていることを心から感謝いたします。私たち人間である者たちは信仰というものがあるないに関わらず、心の中に永遠という思いを確かに持っています。しかしあなたはその永遠という思いを私たちの心に何かいたずらをするかのように植え込んだのではなくして、そのことが現実であるということ、主イエス・キリストにあってその扉は完全に今私たちの前に開かれているのだということを、私たちの前に明らかにしていてくださることを心より感謝いたします。私たちの奥はすでに、私たちの愛するものをあなたのもとにお送りしました。しかしそれは最後の決別というようなことではなくて、再び会う、再会の時を待ち望むものであるということ、この朝もう一度私たちに確認させていただき、ありがとうございます。私たちもいつか主のもと、永遠の世界に行くことを私たちは知っています。それが私たちのこの人生の最後に起きることであるならば、今を生きている私たちはどのようにこの時に向き合うかということを、あなたがおのずと私たちに教えてくださることを感謝いたします。その日を仰ぎ見つつ、あなただけを褒めたたえ、すべての栄光をあなたに期して、あなたが与えていてくださっているものを、喜び楽しみ、すべてに感謝し、祈り、そしてあなたと共にこの人生を全うさせてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。確かに試練なるもの、試みなるもの、様々な悲しみや痛みというものを私たちはこの人生の中で経験もしますけれども、その時もあなたが私たちと共にいてくださって、確実にその最後へと導いていてくださること、感謝いたします。今日共にこの礼拝に預かり、聖書の御言葉に耳を傾けることができました。お一人お一人の兄弟姉妹の心にある思いと願いと共に、この祈り、我らの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。